FM ピッカラ新春番組2023柏崎市移住定住推進パートナーチームが目指す柏崎の未来像。問い合わせ元気発信課、電話 21-2311、 ファックス 23-5112。 写真パートナーチームの8人のメンバー。写真の説明。前列4人は椅子に腰掛け、後列4人は立って集合しています。前列左から加藤サンタさん、株式会社 AKK プラス、真島博秀さん、真島行政書士事務所、土地堀かりんさん、株式会社越後味噌にし、坂野秋さん、社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会。後列左から下田真紀子さん、下田産業株式会社、持田和子さん、有限会社一見、中村祐樹さん、有限会社吉田屋ペット、矢島守さん、NPO 法人、スピンアテイル。以上8人の皆さんです。写真終わり。再放送を聞く。時1月7日土曜、正午から13時。放送局 FM ピッカラ 76.3MHz。インターネットでも聞くことができます。JCBA サイマルラジオ QR コードがあります。全文を読む市ホームページ QR コードがあります。著しい人口減少が地方全体の問題となる中、市は民間と連携して移住定住に取り組んでいます。令和4-2022年5月には官民の橋渡しや効果的な施策提案を行う柏崎市移住定住推進パートナーチームを設置しました。元日に放送された FM ピッカラの特別番組では、柏崎の未来像をパートナーチームの皆さんと市長が語り合いました。その一部を紹介します。出演者紹介、写真。5人の方の立ち姿の写真です。左から、背広姿の桜井正宏、柏崎市長。白い上着にパンツ姿の下田真紀子さん、下田産業株式会社。同じく背広姿の真島博秀さん、真島行政書士事務所。白いワイシャツ姿の矢島守さん、NPO 法人スピンアテイル。黒いパンツスーツ姿の高橋博美さん、 FM ピッカラ。写真終わり。移住定住推進パートナーチームって、一人でも多くの方が柏崎に定住することで人口減少の流れを緩やかにすることの実現に向け、民間と行政が連携して移住定住に取り組むために設置しました。人口減少の危機感を民間と行政が共有し、市民や産業界などからアイデアを取り入れながら一体となって移住定住施策に取り組みます。メンバーは20から40代の男女4人ずつで、仕事の業種も様々です。実際に移住したメンバーもいます。令和4-2022年9月30日に施策の提案書を市長に提出しました。現在もミーティングを重ね、施策の実現のために活動をしています。住む人、来る人の満足度が高く、最高に熱い町へ。高橋、市長、ずいぶん前から著しい人口減少が地方全体の問題になっていますよね。 市長、柏崎はずっと8万人の町と言ってきましたが、残念ながら昨年令和4、2022年3月3日に7万9000人台の町になってしまいました。しかし人口が減ったことをいたずらに嘆くだけではなく、少なくなった人口の中でより皆さんが豊かに安心して過ごせるように、柏崎はいい町だと思ってもらえるようにしたいと思っています。高橋、柏崎市移住定住推進パートナーチームの皆さんにお話を伺います。まずはリーダーの真島博秀さん、出身はどちらですか？真島、大阪出身です。高橋、柏崎に移住されてどれくらいですか？真島、7年目です。高橋、パートナーチームはどのような活動をされてきましたか？真島、毎月8人でワークショップ形式のミーティングを行っています。住む人来る人の満足度が高く最高に熱い街へというビジョンを定め、柏崎の現状とのギャップを問題と定義しました。問題を生み出している原因を分析して、原因の中で当チームが対象とする課題を設定し、課題を解決するための施策を検討してきました。高橋、9月30日に市長に提案書を提出されました。特に重要だと思う施策案を教えてください。真島、22個の施策案を提出しました。中でも特に重要なものをご紹介します。まずは仕事をメインとした移住マッチングサイトの制作運用です。改めて柏崎にある個性的で魅力ある仕事を掘り起こし掲載しようと考えています。また移住者を受け入れてくれる企業を募集します。仕事がないと移住には結びつかないという意見が多かったので提案しました。次は移住コンシェルジュです。仕事や住まいなどを個別にアプローチし、移住決断の最終段階をお手伝いする機能です。個別のニーズにいかに対応できるかが重要だと考えています。高橋、市長、パートナーチームのこれまでの活動、施策案はいかがですか？市長、パートナーチームならば実現できるだろうと思うような非常に意欲的な提案でした。若い方々の感覚を私たちも大事にしたいと思っています。子どもたちの5年後10年後のために。高橋、続いて下田真彦さんにお話を伺います。下田さんはご出身は柏崎ですか？市外に出られたこともあるのですか？下田、東京に一度出て28歳で U ターンしました。高橋、現在は下田産業でお仕事されていて、人気のバナナでも有名ですよね。企業を経営する立場から感じる柏崎の人口減少について危惧することはありますか？下田、従業員の皆さんがいてこそ企業が成長していくので、市の人口が減少することで当社の成長のスピードも落ちてしまうと感じています。当社は今地域の宝である子どもたちを育むため総合学習のお手伝いをしています。これは単なるボランティアではなく、私たちの企業にとってもプラスになることだと思っています。高橋、子どもたちの反応はいかがですか？下田、反応はいいです。自分たちの地域の企業がこんなことをやっているのだという気づきがあるようです。それが子どもたちの5年後10年後に少しでもつながればいいなと思っています。とにかく柏崎はいろいろな人がいるというのが魅力。高橋、矢島守さんにお話を伺います。スピンやテイル、どんな活動をされていますか？矢島、 腰水という集落を100年後まで残したいという思いのもと、カフェをやったり、農業をやったり、焼き菓子の製造販売などを行っています。高橋、出身地はどちらですか？矢島、東京の中野区で生まれて、大学卒業後に I ターンしました。高橋、柏崎にはゆかりがあったのですか？矢島、母親が腰水の出身です。夏のお祭りに合わせて柏崎に来て海水浴で遊ぶというのが小さい頃の家族の恒例行事でした。高橋、パートナーチームで活動されて新しく発見できたアイデアはありますか？矢島、柏崎の魅力を考えた中で人なのかなと感じました。かっこいい人、魅力的な人がたくさんいると思います。そういう人たちに近づきたい、背中を追いかけたい、そういった憧れが芽生えたことが柏崎の魅力だと感じました。一本筋が通っているとか、一筋縄ではいかないというと語弊があるかもしれませんが、その人、独特の雰囲気があったり、すごく優しい人だったり、包容力があって許容してくれる人だったり、とにかく柏崎はいろいろな人がいる、というのが魅力だと思います。高橋、町間さんと矢島さんは、どのようなところに魅力を感じて移住されたのですか？町間、移住前に柏崎に来た時は、思っていたより都会で、少し車を走らせると、ほとんどのものが揃うな、と思いました。また歩いて海や山に行けることが、すごく魅力的だと思いました。柏崎には何もないという方もいますが、私は本当に住みやすいと感じています。街中、海の近く、山の近く、地域ごとのライフスタイルがあり、移住希望者の様々なニーズに対応できる街だと思います。矢島、田んぼ作業の合間に休憩すると、風が吹いて心地いい景色が見え、気持ちいいな、と思う瞬間があります。腰水集落は1200年の歴史があると言われています。1200年前の人もこういうふうに気持ちいいなと思ったのかな。同じような景色を見て、まだ誰も住んでいないこの土地に何か感じるものがあって開墾したのかなと思います。同じ感覚を味わえるのは素敵なことだと思っています。移住者を歓迎するムードを作ってほしい。高橋、パートナーチームとして今年の抱負を聞かせてください。真島、まずは提案した施策を実行に移していきたいです。企業の皆様には移住マッチングサイトへの掲載などにご協力いただきたいですし、市民の皆様にも人口減少を自分ごとと考えていただき、ぜひ移住者を歓迎するムードを作ってもらいたいと強く思います。下田、パートナーチームとして持続可能な活動の基盤づくりをする年になると思います。私も柏崎は本当にちょうどいい、心地よい街だと思っています。無理やりナンバーワンやオンリーワンを作らなくても、柏崎はありのままでいいのかなというのが、個人的な思いです。矢島、パートナーチームで会議をする中で、魅力があるのに伝わっていないよね、という意見がよく出ました。まずは自分がやっている活動の中で、パートナーチームとして発信できることを少しずつやっていきたいと思っています。高橋、市長は特にどのようなことを期待されていますか？市長、伝統的なもの、古いものも大切にしなければいけない。しかし、そこにとどまっては、柏崎らしさはない。若い方々の挑戦を私たちを応援します。そして多くの方々に柏崎の魅力にもう一度気づいていただいて、柏崎で住むこと、生活すること、仕事をすることを選択していただければありがたいなと思います。 写真が7枚あります。1から5。出演者皆さんのマイクに向かっている顔写真。6。ワークショップ形式のミーティング。7。試作の提案書を提出した報告会。写真の説明。市長と皆さんの集合写真です。写真終わり。